はい、どうもザボでございます。ベースボールカフェキャン中世&ザボのフリースインガーでございます。先日ですね、新番組アップしました。はい、アンカー経由で、いろんなポッドキャストに配信していこうと思っております。タイトルは D 弁漫画ドカ弁ダイジェストと申しまして、高校野球漫画の金字塔ドカ弁をですねご紹介するような、そんな番組をやっていきたいなというふうに思っております。2週間に一遍の更新を目指してねやっていこうと思ってますよ。はい、ということでシャープ00というものがですね、アップしております。これをですね、番宣用にですねベースボールカフェキャン中世とザボのフリースインガーで、この音声を配信したいと思います。はい、パイロット版というかプロトタイプというかそんな形のものになってますので、ぜひ、聞いてみていただけたらと、気に入っていただいたら、番組登録していただけたらななんていうふうに思っております。今はですね、今はというかこの収録しております5月29日時点ではですね、アンカー、スポーティファイ、ポケットキャスト、レディオパブリック、ブレイカーと、5つのアプリで配信しております。はい、この音声をぜひねお聞きいただけたらと思います。今後またApple Podcast ですとか Google Podcast ですとか Amazon Music とかでも聞けるようになってくると思います。5月の25か6ぐらいにアップしたと記憶しておりますので、6月の頭ぐらいにはApple Podcast で聞けるようになると思います。はい、ぜひともフォロー等々よろしくお願いします。ではお聞きください、どうぞ。
ディベー
ディベー
ディベ
ーディベ
ーディベン漫画ドカ弁ダイジェスト。はい、皆様初めてお耳にかかりますザボと申します。はい、D 弁漫画ドカ弁ダイジェストの第0回配信でございます。はい、一つよろしくお願いします。この番組 D 弁漫画ドカ弁ダイジェストはですよ、ドカ弁を語る番組となってございます。はい、一つよろしくお願いします。喋っております、私ザボ、普段はですねプロ野球を取り扱う番組をやっておりまして、Apple Podcast、あるいはですよ、Spotify、Google Podcast、あるいはそうですね、Amazon Music などなどでね、配信しております番組名、ベースボールカフェキャン中世、ベカフェなんてね、呼んでますけれども、この番組を主催するものでございます。はい。この番組は、各プロ野球球団のねファンの方をお招きいたしまして、野球について語るプロ野球トークバラエティ番組になってるんです。もしご興味があればまた聞いていただけたらと思うんですけども、はい、基本的にそんな番組をやっております。私ザボがですよ、新番組を立ち上げてみました。はい、で今回初めてね漫画を語る番組としましてですよ、はい、このドカ弁にターゲットを当ててみました。あ、間違えた、スポットを当ててみました。はい、はい、これはですね、私が好きなポッドキャスト番組がありましてね、藤子 F 不二雄作品を取り扱う番組、少し不思議ないと、三国志を取り扱う番組、彼女に三国志を語り始めたら止まらなくなったんだが、またですよ、多数の漫画を取り扱う番組、漫画760からヒントを得て始めた番組でございます。簡単に言いますと、漫画ドカ弁の野球の試合をダイジェストにしてご紹介する番組です。はい、この漫画ドカ弁、大変古い漫画ですのでね、ターゲットとしている視聴者層はですよ、40、50代の男性をメインターゲットにしてございますがですよ、当然ね、お若い方でも結構です。女性の方でも結構です。楽しんでくだされば嬉しいかなというふうに思っております。うん、はい、ぜひ可愛がっていただけたらと思いますといったことですので、 柔道編、ドカベには柔道編というのもあるんですけどね、柔道編は取り扱いをいたしません。はい、これはね、これだけは決めております。はい、またですよ、エピソードも高校野球編に特化してやっていきたいと思います。はい、何卒ご贔屓に一つよろしくお願いします。はい、では順番にいろいろこうおしゃべりにしてね、ご説明していこうと思ってるんですけども、まずはですね、漫画ドカベンとは何ぞやですよ。はい、週刊少年チャンピオンにおきまして1972年から1981年まで続いた高校野球の金字塔の漫画でございます。時系列でいうと中学1年か2年ぐらいの主人公の山田太郎、これがですよ、高校3年春、春の選抜高校野球の決勝戦終了するまでを描いた漫画がドカベン、シンプルにドカベンと言います。それ以降はですね、高校3年夏だけを描いた大甲子園、あるいはプロ野球編、スーパースターズ編、そして最終エピソードドリームトーナメント編などを経ましてね、2018年に大団円のもと終了しまして、46年と長く続いた大人気作品でございます。なので実はこれ僕が生まれる前からやってる作品なんですね。うん、はい、ただ時代背景としてもちょっと説明しがたい部分も出てくるかもしれませんが、喋ってみたいと思ったもんですからね、ぜひともその辺はご了承いただけたらというふうに思います。はい、そしてですね、漫画ドカベンを描いた作者、漫画家さんですね、水島新司先生とおっしゃられる方がの作品でございます。水島先生は1939年に4月の10日生まれの、現在では82歳となられた方でございます。現在2021年の5月23日に今喋ってますけども、この時点ではすでに現役の漫画家を引退されていらっしゃいます。はい、新潟県新潟市の出身で、新潟市の古町通りというところには、水島新司漫画ストリートというのがあるそうなんですね。はい、水島先生自身はですよ、南海ホークスの、大ファンであるのはおなじみでございます。はい、あとはですよ、代表作としてはドカベンの他にですね、野球教の歌アブさんなど、他にもいっぱいね、多数、ございます。はい、弓道くんですとか、極道くんですとか、一休さんですとか、なんかもろもろいっぱいありますよ。はい、で水島先生趣味ですね、趣味は草野球ですね、確か僕の記憶が確かであるならば、ショートとピッチャーを、兼務してた水島先生でいらっしゃって、チームはチームボッツというところと、アブさんというところ2チームに所属してたと記憶してます。またですよ、漫画の中の作中でもですね、自画像のキャラクターをしょっちゅう出してらっしゃいまして、そのキャラクターは大概タバコをくわえてます。はい、愛煙家でもおなじみでいらっしゃいますね。うん、あと水島先生の息子さん、水島慎太郎さんとおっしゃられまして、タレントや俳優さんをされてらっしゃった方でもございます。はい、漫画のキャラクターが自然と動き、自分が構想していた以外の活躍をすることも多々あるといったね、そんな発言も有名なね、水島先生でございますよといったことでございます。はい、で、この漫画ドカベンに出てくる主要キャラクター、山田、里中、岩木、殿間、この4名をですね、名君四天王と呼んでおりまして、ここをまずね、抜粋して、軽くご紹介してみたいかなというふうに思っております。はい、主役のね、山田太郎、これがドカベンですよ。ポジションはキャッチャーです。はい、右投げ左打ち、強肩強打の強打者であり名捕手でございます。はい、リードも肩も、それからブロッキング技術も、それから今でいうフレーミングですね、こんなにも早くから取り組んでた彼でございますね。はい、高校通算は、7割3厘、ホームラン75本、打点171という怪物的な数字が残ってございます。甲子園通算でも、打率7割5分、本塁打20本、打点51と。漫画なんでね、その辺ご了承くださいね。はい、盗塁阻止率9割なんていう数字も残っております。はい、この辺はね、軽く触っていきたいと思います。とにかく化け物じみた4番キャッチャーでいらっしゃったということです。うん、 出典元ございましてね、これはサイトのね、山田太郎の打率というサイトからちょっと持ってきた部分もございます。あとウィキもちょっと調べて触ってみました。はい、あとですね、里中ですね、ピッチャー里中悟です。はい、右投げ右打ちのピッチャーでアンダースローの選手です。はい、小さな巨人と呼ばれるエースピッチャーで、一試合投げ切るスタミナとそれから高いコントロールが持ち味のピッチャーです。大きな怪我も結構するんですよ。長期離脱も結構するんですけども、ほとんどのゲームを完投で投げ切ってございます。高校通算、じゃあ甲子園通算は20勝あるいは21勝という説もございます。はい、オリジナルの変化球も扱いましてね、サトルボールですとかスカイフォークですとか、そんな魔球も投げこなします。サトルボールはね、シンカーの一種だったと記憶してます。スカイフォークは大きく落ちるフォークボール、これはプロ野球編で、から出始めた、魔球になっております。はい、この里中の記憶は僕自身の記憶で書いてございます。もうちょっとまだエピソードたくさんある人ですけれども、おいおいね、ご紹介していきましょう。はい、続きまして岩城まさみです。この漫画ドカベの中では一番人気のあるキャラクターじゃなかろうかと思いますよ。はい、三塁手の選手です。右投げ右打ち、豪快で豪楽な人物キャラクターでございます。トレードマークは学帽と口に加えた葉っぱですね。はい、この葉っぱはニョキニョキと伸びたり、しょぼーんとしょぼくれたり、花が咲いたりするような葉っぱです。はい、学帽はですね、プロ入団後もかぶっておりましてね、お風呂でも脱ぎません。この帽子をシャンプーします。はい、あとヘルメットもかぶらずね、学帽でバッターボックスに立っている姿はおなじみでございます。悪球打ちでおなじみで、ど真ん中が打てません。はい、そんな彼なので、いろんなアイディアでね、ど真ん中の球をね、悪球にせるプランに取り組むこともありました。どの強いグリグリメガネをかけてね、バッターボックスに立ってみたりですとか、後頭部を自分のバットで殴りつけてね、フラフラーっとしたところをですね、で打撃をするみたいなね、そんなのが代表例じゃなかろうかと思います。これもおいおいね、ご紹介していこうと思います。はい、しかしですよ、バットにさえボールが当たれば、その飛距離はね、山田のそれを凌駕しますよ。はい、すごく長距離ヒッターという、長距離ヒッターのプルヒッターと言えると思います。はい、守備ですよ。守備はね、当初は結構ね、エラーも多かったような記憶があるんです。トンネルも多かったような気がするんですけども、ね、年を経るごとに、守備は強固で、かつ華麗になってきます。はい、上手になってくるんですね。うん、あと強肩の持ち主でもございまして、うん、ピッチャーとしてマウンドに上がることもございます。150キロオーバーのストレートを投げ込むこともあるんですよ。うん、ただね、極めて濃厚です。はい、全然ストライクが入んないといったようなシーンもおなじみでございますね。はい、あとあるいは山田が怪我をした時にはキャッチャーとして、座ることもありました。はい、ただこう顔が大きすぎてマスクが入らないということもあって、マスクなしでキャッチャーをするみたいな、ね、そんなシーンもありました。これはね、確かね、大甲子園のだから高校生3年夏の準決勝、煽った高校戦でそんなシーンがあったと記憶しております。はい、これもね、自分の記憶をもとに台本に起こして今それを読んでるんですけども、間違ってるかもしれません。間違ってたらごめんなさい。はい、ぜひ間違いあったら教えてやってくださいね。はい、最後にね、戸野真和人をご紹介したいと思います。二塁の選手でございます。右投げ右打ちで天才型のセカンドと言えるでしょう。その守備は流麗でかつ華麗です。ポジショニングも神がかっておりまして、巨人で言いますと篠塚と西を合わせたような、そんなイメージが僕にはなんとなくあります。はい、また大変小柄な体なんですけども、ピッチャーとしてマウンドに上がることもございます。決め球はフォークボールが投げれます。はい、ヒダと呼ばれる現実離れした打法も得意で、白鳥の湖ですとか G 戦場のアリアですとか、多数のね、ヒダを披露してくれました。これも折につけ け触れていくことになると思います。はい、またご紹介しましょうね。はい、また一面としましてね、天才ピアニストといった一面もございます。それをきっかけにね、ちょいちょい野球から離れようとしますがね、結局最後でずっと野球選手をしていらっしゃいました。はい、いつだっけな、何年生の頃か忘れましたけども、ウィーンにね、音楽留学に出るというようなシーンがあって、数ヶ月ね、明訓高校から離れる時期もあったんです。あ、山田いわきなどが所属しているのは明訓高校というんですけどもね、ここからちょっと離れた時期もあるんですけども、まあ、それも帰ってきてみたいなねこともありました。バスジャックだったかな、ハイジャックだったかな、忘れたけども、犯人にね、ピストルで、撃たれてね、肩を怪我したこともあるんですよね。そんな、波乱万丈な殿間選手、はい、またご紹介していきましょうねといったところでございます。はい、では、漫画のご紹介、作者のご紹介、キャラクターのご紹介と私ザボのご紹介、こんなところにしておきたいかなというふうに思います。はい、ということで次回は第1回の配信をしてみたいと思いますよ。はい、第1回の予定はですね、高校1年生の夏の山田率いる明訓高校対生涯のライバルとなります白井守率いる白新高校の地方予選の第1回戦の模様をご紹介したいと思います。はい、地方予選、地方はね、神奈川県予選ですよ。はい、ぜひね、お楽しみなさってください。白縫いをはじめ、地方予選大会から多くのライバルが出てくる、ドカベンでございます。はい、ぜひお楽しみなさっていただけたらと思います。はい、といったところで、後書き申してみたいと思います。そもそもですよ、僕は学生時代から少しずつ貯めて集めたドカベンと大甲子園全巻ですね、結婚前に実家に預けたんですね。狭い借家に引っ越すことになっていたもんですからね、ちょっと物量的に多いもんですから実家に預けてたんですけども、この企画、漫画ドカベンダイジェストの企画をね、考えついた時に実家に戻りましてね、その漫画を持って帰ろうと思ったんですけども、行方不明になってしまいました。はい、なので、そうですね、漫画喫茶ですとか、あるいはこうツタヤのね、レンタルコミックスですとか、あるいは電子書籍もちょっと考えたんですけどね、その前にですね、いろいろこう自分の記憶を遡っていきますと、地元の図書館に漫画が、ドカベンの漫画があったなということを思い出しまして、今日借りてきました。はい、確認しますと、図書館には1巻から20巻文庫サイズのものがございましてね、しばらくはこれでね、乗り切ってみようかなというふうに思ってます。はいはい、そんなところでですよ、その間にね、行方不明になった漫画ドカベンが見つかればいいかなというふうに思っております。はい、さてどうなるかな、見つかるかな。はい、というふうに思ってございます。エンディングでございます。この番組 D 弁漫画ドカベンダイジェストは2週間に1遍15分程度の配信予定の番組でございます。ぜひメッセージやご感想などをよろしくお願いいたします。メッセージはツイッターアカウント ZABO@B 数字で960122ザボというアカウント、あるいはですね、ハッシュタグ D 弁、ハッシュタグ半額で大文字の D、 それから、弁当の弁、D 弁でお願いいたします。はい、また私ザボ、ポッドキャストやラジオトーク、スタンド FM でプロ野球の音声配信番組を多数配信しておりますし、ノートというアプリで進行台本も無料公開しております。詳しくは先ほど申し上げましたツイッターアカウント ZABO@B960122 をご確認ください。はい、ということで次回でございます。またお耳にかかりましょう。 D 弁漫画ドカベンダイジェストのお時間でございました。ありがとうございました。